それでは聖書拝読をさせていただきます。列王記下6章8節から23節までです。旧約聖書の586ページです。それでは拝読いたします。アラムの王がイスラエルと戦っていた時のことである。王は家臣を集めて協議し、これこれのところに陣を張ろうと言った。しかし神の人はイスラエルの王のもとに人を遣わし、その場所を通らないように注意せよ、アラム軍がそこに下ってきていると言わせた。イスラエルの王は神の人が知らせたところに人を送った。エリシャが警告したので、王はそこを警戒するようになった。これは一度や二度のことではなかった。アラムの王の心はこのことによって荒れ狂い、家臣たちを呼んで、我々の中の誰がイスラエルの王と通じているのか、私に告げなさいと言った。家臣の一人が答えた。誰も通じていません。我が主君王よ、イスラエルには預言者エリシャがいて、あなたが寝室で話す言葉までイスラエルの王に知らせているのです。アラムの王は言った。行って彼がどこにいるのか見てくるのだ。私は彼を捕らえに人を送る。こうして王に、彼はドタンにいるという知らせがもたらされた。王は軍馬、戦車、それに大軍をそこに差し向けた。彼らは夜中に到着し、その町を包囲した。神の人の召使いが朝早く起きて外に出てみると、軍馬や戦車を持った軍隊が町を包囲していた。従者は言った。ああご主人よ、どうすればいいのですか。するとエリシャは、恐れてはならない、私たちと共にいる者の方が彼らと共にいる者より多いと言って、主に祈り、主よ、彼の目を開いて見えるようにしてくださいと願った。主が従者の目を開かれたので、彼は火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているのを見た。アラム軍が攻め下ってきたので、エリシャが主に祈って、この異邦の民を撃って目をくらましてくださいと言うと、主はエリシャの言葉通り彼らを撃って目をくらまされた。エリシャは彼らに、これはあなたたちの行く道ではない、これはあなたたちの求める町ではない、私についてきなさい、あなたたちの探している人のところへ私が連れて行ってあげようと言って、彼らをサマリアに連れて行った。彼らがサマリアに着くと、エリシャは、主よ、彼らの目を開いて見えるようにしてくださいと言った。主が彼らの目を開かれ、彼らは見えるようになったが、見たのは自分たちがサマリアの真ん中にいるということであった。イスラエルの王は彼らを見てエリシャに、私の父よ、私が撃ち殺してしましょうか、 撃ち殺しましょうかと言ったが、エリシャは答えた。撃ち殺してはならない。あなたは捕虜としたものを剣と弓で撃ち殺すのか。彼らにパンと水を与えて食事をさせ、彼らの主君のもとに行かせなさい。そこで王は彼らのために大宴会を催した。彼らは食べて飲んだ後、自分たちの主君のもとに帰っていった。アラムの部隊は二度とイスラエルの地に来なかった。どこあります。はい、それでは悪との戦いにおける神の戦略と題しまして、白賀先生に席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、どうぞ足を楽にしてください。はい、先週でペテロ全書をね、全て、一応読み終えたということでね、今日は、まあ、それとの関連ということも少しはありますけれどもね、久しぶりに皆さん旧約聖書をね開いていただきまして、今日は列王記、ね、列王記の下巻の方でありますけれども、今6章からね、ちょっと長かったですけれども、一つの物語をね皆さんに読んでいただいたわけでありますけれども、今日のね、この説教の題目はですね、まさにこの悪との戦いというものを一つテーマにした上でね、皆さんに神の戦略というものをね、この場所から知っていただきたいと思いましてね、この6章を取り上げさせていただきました。悪との戦いにおける神の戦略というね題目で今日ねお話ししていきたいと思います。さあ、9月半ばを過ぎましてね、いよいよ今お彼岸ですかね、明日がちょうど中日ということになりますので、ぜひ皆さんそれぞれのね先祖のお墓をねお参りしていただきたいなと思います。暑さ寒さも彼岸までといったものでありましてね、本当に台風も来ておりますけれどね、今日も雨が降ってとても涼しくね、秋の心地を感じる頃ではないかなと思います。まあ、このお彼岸過ぎますとね、いよいよ秋もだんだん深まってね、そして皆さん年末に向けてね、少しずつですけれどもね、早いですね、1年が終わりを迎える、あるいはね寒さが恋しくなる季節、恋しくなる入っていくんじゃないかなと思いますがね、先週はねちょっと私たちはバタバタといろいろ出張が重なっておりましたけども、皆さんニュースで見られたですかね、もう9月の19日かな、大雪山、ね、真っ白です、ね、北海道の大雪山ね、紅葉が盛りだということだったんですけれどもね、本当に紅葉が見頃を迎えてね、もう即天気が崩れて、冷えますとね雨がもう雪に変わってしまうということで、黒岳の山頂真っ白でね5センチの積雪だっていうのをねニュースで聞きました。ところがその後びっくりしたのは、例年より1ヶ月遅いという初雪が、はい、まあ、積もることはなくてもね、初雪自体は降るのはやっぱ8月に降るんだなと思って、まあ、改めてね北海道の、自然のね何と言いましょうか、厳しさをね、まあ、感じたわけでありますけど、まあ、しかしね雪が降った後はまたこれからね北海道は、紅葉の季節を迎えてね、だんだん南へとね下って、皆さんのお住まいの地域もね、来月後半ぐらいからね紅葉の季節になるんじゃないかなと、そんなふうに思いますけど、先週はですね、東京の方にも行ってきて、またいろいろとね学ぶことがありましたけれども、それはまた皆さんにね、お話していきたいなという内容もありますので、また改めてねそういう時間を取りたいと思います。で、一応今週はですねこの列王記を取り上げまして、で来週は第五聖術ですのでね、まあ、何をするか今まだちょっと考えてます、決まってませんけど、そして10月に入りましたらね、皆さんまた新しくね少しずつ聖書の内容をですね、 順番にという形ではなくて、少しテーマを絞ってね、お話できたらいいな、そんなふうにね、まあ、考えてますので、まあ、ぜひそういう意味でね、また新しい月をね、迎えていただきたいなと思います。さあ、皆さん、今日の箇所はね、今の拝読していただいたわけでありますけれども、物語のね、あらすじ、わかりますかね。ここに現れてくるのは、預言者エリシャという人でありましてね、預言者には、エリアという預言者がおりましたけれどもね、このエリアの後継者がエリシャということであります。で、このエリシャの物語を今日ね、皆さんにご紹介しているわけであります。で、新共同訳の聖書ではね、ちょうど表題のところにアラム文の敗退という見出しが出ておりますので、戦の記事であるということはわかるわけであります。で、ちょっと皆さんそのね、内容を簡単にですけれどもね、皆さんにお配りしたプリントの方でまとめて書いていますので、どんな物語なのかというのをちょっとね、レジュメを読んで、知っていただきたいなと思います。じゃあ、皆さんにお渡ししたちょっとレジュメのね、概説のところを見ていただきたいと思いますね。はい、この物語は預言者エリシャの奇跡物語であり、戦争に関する記事である。しかし決して好戦的な軍事力を誇示するような内容ではない。ここには神が共にある誠の戦い、つまり霊的な戦いの真実が教示されている。それはこの地上における戦いを完全なる勝利に導く神の戦略であり、神と共に生きる者たちへの道徳的教訓である。はい、この物語は、まあ、奇跡物語の一つと言われているんですけれどもね、しかし奇跡といってもちょっと意味合いが違います。そして今言ったように戦争に関する、ね、記事である。で、ここでは具体的にはアラム軍との戦いということになるわけですね。まあ、しかしこの内容を見ると、決してその戦争いということについて何か好戦的な、ね、イメージを持つ記事ではない。むしろですね、そういうような意味合いとはちょっと違ったね、神の戦略というものが見えているんだということを知っておいていただきたいですね。で、それがまさに誠の戦いなんだ、神と共にある戦いなんだということでね、文字通り神の戦略をね、今回は学んでいきたいなと思っているわけですね。で、大きく2箇所に分けました。8節から17節までの内容と18節から23節までに、ね、分けて説明をしております。じゃあその次の文章を見てください。まず8から17節では、エリシャが敵アラムの作戦を探知する特別な能力により、事前にイスラエルの王に進言してアラム軍の攻撃を回避することに成功したことが記されている。これ分かりますかね。6章の8節からですね、アラムの王がイスラエルと戦っていた時のことであるというね、書き始めから、王は家臣を集めて協議して、これこれのところに陣を張ろう、まさに戦争の準備をするためにね、陣を張る指令を出します。ところがその次9節、しかし神の人はとありますが、この神の人というのはエリシャのことですね。しかし神の人はイスラエルの王のもとに人を使わし、その場所を通らないように注意せよ、アラム軍がそこに下ってきていると言わせた。つまりアラム軍が陣を引こうと協議をして、さあ作戦を練ってですね、軍を派遣したその場所のことをエリシャは前もって分かっていたんですね。そこでエリシャは人を使わしてね、イスラエルの王にこの場所には行かないように、まあ、そのように進言したということです。ですからこの内容は戦って勝ったのではなくて、相手の攻撃、相手の作戦を全て熟知してね、その場所を避けて戦ったということであって、戦いに勝利したのではなくて相手の攻撃を回避したということですね。で、あまりにもそのことが続くので、さあアラムの王はこれはおかしいと思ったんです。つまり私たちが陣を張るところ張るところ、いつもイスラエルはそこにいなくて、そこから違った道を行くわけですよね。そこで今度11節になると、アラムの王の心はこのことによって荒れ狂い、家臣たちを呼んで、我々の中の誰がイスラエルの王と通じているのか、つまりスパイがいるんじゃないか、私たちの作戦がことごとく彼らに知られているのは内通者がいるからだ、そのようにですね、この王は怒り狂った。 すると家臣が答えるわけです。誰も通じていません。実はイスラエルにはですね、預言者エリシャというものがおりまして、このエリシャはなんとですね、皆さんそれどう書いてます？12節のね、エリシャの評価ですけど、ちょっと後半のところ、あなたが寝室で話す言葉までと書いてますよ、ね、イスラエルの王に知らせているのです。ですからもうね、王様がどこで何を語るのか、その全ては筒抜けであります、ね、まあ、そういうことを言ったわけです。そこでアラムの王はですね、このエリシャをとにかく捕らえなければ勝つことができないということで、エリシャを捕らえようとする。するとたまたまですね、今エリシャがドタンという場所にいるという情報をつかむわけですね。あ、ドタンにいるんだということで、じゃあそこに行ってエリシャを捕らえようと言ってですね、軍を派遣します。すると軍馬戦車大軍を持ってね、そのエリシャがいるドタンの地をね、取り囲んだというんです。さあそうしますと次15節見てください。神の人の召使い、これ神の人と今言ったようにエリシャのことですから、はい、エリシャに仕えている者が朝起きてみると、なんとアラムの軍隊が取り囲んでいるのありませんかね、はい、それがここ書いてあります。軍馬や戦車を持った軍隊が町を包囲していた。そこで従者は言うんです。従者は言った、ああご主人よ、どうすればいいのですか、はい、するとエリシャはどう答えますか。16節、するとエリシャは恐れてはならない、私たちと共にいる者の方が彼らと共にいる者より多い、不思議な言葉でしょ、ね、相手は軍隊を持ってね、町を包囲しているのでね、エリシャはその中にいてわずかな従者と共にいるのに、我々についている者の方が彼らよりもっと多いんだと、何を恐れているんだ。そして17節、主に祈り、主よ彼の目を開いて見えるようにしてくださいと願った、はい、彼の目というのは従者のことですよ、ね、自分のところにやってきて軍に包囲されてます、ご主人様どうしましょうかと恐れていた、この従者のね、目を開いたというんです。するとその目に何が見えたかというと、なんとエリシャの周りに大軍がいるのが見えた。わかりますか。それがその後に出てきますよね。主が従者の目を開かれたので、彼は火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているのを見た、ね、さあこれは一つね、まあ、霊的な、目をマナコを開いたということにもなりますけれどもね。さあどういうことを言われているのか、ね、はい、皆さんレジュメにもう一回戻りますと、そこもその後書きました、はい、またということですね。はい、アラム軍の攻撃を回避することに成功したことが記されている、はい、その次、またエリシャの従者たちは主によって目が開かれることで天の軍勢がエリシャと共にいることを知り、神ご自身が戦い、神が守ってくださるという霊的戦いの現実を見せられる、はい、マナコを開くことでね、霊の戦い、霊的な事実、真実をね、はっきりと見せられたんだというんですね。はい、続いて今度は18節からの内容になりますね、はい、じゃあその続きいきましょう。次に18から23節では、エリシャは人の目を開いたりくらませたりする。実はこのエリシャという預言者は人の目を開くこともできれば、逆に目をくらませるということもできたんだという。敵は目をくらまされると目的を誤り、やすやすとサマリアに入ってしまう。実はアラムの軍はサマリアに入るつもりはなかったわけでしょ。ところが目をくらませるので、くらまされてしまうので、どこにいていいかわからなくなって、気がついたらサマリアにいたというんですね。さあそこで、その次です。そこでイスラエルの王は迷い込んだ敵を撃破しようとする。はい、エリシャが目をくらませたことでね、アラムの軍はどこに行っていいか、行こうとする目的を見誤ってね、なんとサマリアの地へ勝手に迷い込んでしまった。で、迷い込んだ軍を見てね、イスラエルの王は、あ、今こそ攻め時だということで、敵を撃ち殺しましょうか、このようにね、エリシャに語るわけでしょ。 するとエリシャは何度答えたかということですよね。じゃあその箇所を皆さん聖書の箇所で見ますとね、はい、じゃあ21節いきましょうか。サマリアの中にね迷い込んだ後の話です。21節、イスラエルの王は彼らを見てエリシャに、私の父よ、私が撃ち殺しましょうか、撃ち殺しましょうかと言ったが、さあ迷い込んでサマリアの地に入っているねアラムの軍を、さあ今こそ撃ち殺しましょうかと進言します。ところがエリシャはどう答えたか。22節、エリシャは答えた、撃ち殺してはならない、あなたは捕虜としたものを剣と弓で撃ち殺すのか、彼らにパンと水を与えて食事をさせ、彼らの主君のもとに行かせなさい、はい、迷い込んだ軍をね滅ぼすんではなくて、むしろパンと水を与えて彼らを王のもとに返してあげなさいと言った、ね、すると次23節、そこで王は彼らのために大宴会を催した、ね、捕虜のために宴会をしたと。ちょっとこの大宴会というのは言い過ぎだと言いますけど、まあ、でもとにかく食事を与えて給与を与えて彼らを捕虜として撃つわけではなくね、懲らしめるわけではなく、むしろもてなしたんだということ。彼らは食べて飲んだ後自分たちの主君のもとに帰っていった、はい、すると次どうですか。アラムの部隊は二度とイスラエルの地に来なかった。はいはい、そこでじゃあ皆さんレジュメのところに戻りますと、はい、18節から23節の内容ですね、はい、今読んでいただきましたところ、18から23節ではエリシャは人の目を開いたりくらましたりする、はい、敵は目をくらませると目的を誤りやすやすとサマリアに入ってしまう。そこでイスラエルの王は迷い込んだ敵を撃破しようとするが、エリシャは逆に敵にパンと水を与え食事をさせて送り返すように命じる。エリシャのもてなしと温情により敵は二度とイスラエルの地に来ることはなかった。神話物語でしょ、ね、皆さんこれどう思いますか。これが神の戦術である、神の戦略であるというのが今日のね皆さん一つの大きなテーマであります、ね、さあこの記事を通して私たちは何をね学ぶべきなんだろうかと思うわけですね。先週ねペテロ全書が終わるときに私たちは週末におけるねこの霊の戦い、特に悪との戦いに臨まなければいけない、まあ、そういうことをお話ししました。しかしどのような戦いをするのかということがね問題です。ただむやみに戦うということではないんですね。私たちは神の戦略で戦わなければいけない。そしてもし神がその作戦を立てておられるとすればね、その作戦に従って戦うべきだとこう思うんですね。先週愛さんの時にもちょっとね触れたんですけど、世界のねいろんなあのジョークも含めた言葉の中にね、世界最強の軍隊というのが、ね、あるんです。世界最強の軍隊、ね、世界最強の軍隊ってどんな軍隊だと思いますか、ね、どういうことかといえば、司令官がいて参謀がいて兵隊さんがいるわけ、ね、でその中でどこの国の人が司令官、どこの国の人が参謀、どの国の人が兵士をすると一番強い軍隊になるかという例え話で一番弱い軍隊というのがあるんですね。これは一つの皮肉ですよ。別にこれ何かね軍事的にいろいろ計算されて話してるんじゃなくて、みんながそれを聞いてはぁと思うような話として作ってるんだから、あまり真に向けない。でも一面真理あるなということでね聞いてくださるよ、はい、一番弱い軍隊は、ね、最高司令官がドイツ人だとね、そして参謀が日本人だと。皆さん分かります？最高司令官と参謀の違いは。最高司令官というのは軍の最高指揮官ですよ。参謀というのは軍の作戦を考える人です。戦略、戦術を練る人ね。そしてそのもとに実行するのが兵士でしょ。 はい、最高司令官がドイツ人で、参謀が日本人、兵隊はイタリア人、これが一番弱い軍隊。まあ結局はこれ第二次世界大戦で負けた3つの国を並べてるんです。でも確かに日本の参謀ってね、さあ世界の人にそう映ったんでしょうね。無謀な作戦が多かったから、ね、ですから日本の世界大戦ね、その日本、特に大東亜戦争を見るとね、日本の参謀は無謀な作戦といえるものを精神論で意外とね多く立ててるので、まあ、兵隊さんは大変だったと思いますよ。でイタリアってどうですか、すぐ降伏したでしょ。だからドイツ人と日本人の間でしばらくの間交わされたね、そのジョークがありますよ。今度はイタリア抜きでやろう。だからやっぱりそのイタリアっていうのはまあその民族性もあるんですけどね、ちょっとあの兵士には向いてない、まあ、ちょっと言葉悪いけどちょっと怠け癖があるもん、あまり真面目に戦ってくれないという、まあ、そういう意味なの。ところが皆さん逆にね、最高の軍隊がある、はい、最高の軍隊、司令官はアメリカ人、ね、参謀はドイツ人。皆さんドイツのね、ヨーロッパ戦線における戦略はものすごい長けてますよね。電撃作戦、あれほどの短期間にねヨーロッパ全土を制圧するんですから、それはドイツ人の作戦能力がすごいです。ですから最高司令官はアメリカ人ね、参謀はドイツ人です。じゃあ兵士は、兵士は皆さん日本人なんです。日本人ぐらいね、この日本の兵隊ぐらい強い兵隊はいない。それはそうでしょう。先ほど言ったように無謀な作戦に向かって、ね、命を賭していくその気持ちはね、全く士気が衰えないわけだから、これ日本人を兵士にしたらね、世界最強の軍隊ができる。でも皆さん、これ一つの評価だけど、考えてみたらね、私は神様の目から見てね、本当に霊の戦いをするときにね、誰を兵士として使いたいだろう。それはやっぱり日本人です。だから私たちは神の戦略というものを練る、そして最高の司令官はね、神の軍にあっては別にアメリカ人でもドイツ人でもありません。最高司令官は神様です。そして作戦を作る参謀はキリストです。しかしその司令官の下で、参謀の下で立てられた計画をね実行する兵士は日本人です。そう考えてみるとね、神の精鋭部隊はね、日本人を必要としているということが分かるんです。だから私はつくづく思う、本当にイエス様がね、天の軍とね、軍を持ってね、何か神の戦略のもとに戦いを進めるとしたらね、日本人を兵として使うだろう。そういう資質がね、日本人にはあるんだ。そう私はね、やっぱりその話を通して改めて思い知らされました。しかし皆さん、あの大東亜戦争の時のようなね、無謀な作戦ではありません。神の戦略は、キリストが立てた作戦はね、私たちが本当に信頼することもできる神の戦略、神の作戦であると思うんですね。じゃあ一体それはどんなものかということをね、この箇所から学び取っていきたいなと思っています。はい、じゃあ皆さんそのことを含めてですね、じゃあ次の段に行きましょうか。レジュメのところ2つ目の段です。エリシャにより明示された神の戦略とあります。はい、エリシャ、預言者エリシャを通して、今日皆さんにご紹介した物語の中に明確な神の戦略があるという、それは大きく3つあるんだということで書きました。この物語を通してイスラエルに敵対するアラム軍に対する神の戦略の要諦を知ることができる。それは終末における悪との戦いに勝利するための範でもある、あり、その根幹となるものは以下の3つである。はい、まず1つ目、的確な情報の収集と分析。皆さん、エリシャという人は戦利眼を持っていたんだろうか、超能力を持っていたんだろうか、つまり相手がどこに作戦を向けるのか全て熟知しておった、事前にね、どこに軍を派遣してどこに陣を張るのかを
前もって知っていたというわけでしょ。そればかりか家臣の言葉によれば、王様が寝室で語る言葉さえも知ってますというんだから、よっぽどのね、何か能力があった、まあ、そんなふうに思うでしょうね。まあ、しかし私はそうではないと思う。ここは非常にもっとね、現実的なものとして考えるべきです。実はエリシャという人はもちろん神に召された預言者であるから、特別な能力を持っていたということは否定しません。しかしそれは千里眼のような超能力的なものではなかったと思うんです。私はエリシャという人は情報をちゃんと掴んだ人だと思う。彼らの動向をですね、はっきりと知るための情報を何らかの形で入手したんだろうと。そしてそのような情報の中には惑わしの情報もあったはずです。まさにね、戦争というのは時に情報戦だと言われる。日本がやはりあの大東亜戦争で敗れた大きな原因の一つはね、情報戦だった。敵に全てね、暗号を解読されていた。まあ、そういうことを考えてみるとね、エリシャという人はアラム軍がどういう動きをするのか、どのような陣を張るのか、そしてアラムの王は何を目指しているのか、その心の内をね、読み取ることもできる人だったし、またそのための情報を集めたに違いない。しかし集めた情報をただ鵜呑みにするんではなくて、その情報を収集して、さらに精査して、さらに吟味して作戦を立てたと。はい、ですから一つ目、的確な情報の収集と分析ということがあります。はい、皆さん、エリシャは超能力や千里眼によってではなく、確かな情報提供者から的確な情報を入手し、その情報に基づいて敵軍を効果的に撃退したので、悪との戦いにおいて何よりも重要なのは悪、敵についての正確な情報。皆さん、これで少し分かりますか。なぜ私が皆さんにね、いろんなことを知っていただきたいと思うのか。そして知るためにはね、その情報をね、精査して吟味して、正しいものを的確に知る必要がある。この情報を持って私たちは初めて戦うことができるんです。でもっと言えば、戦いが情報によって基礎付けられるということはね、その情報をある種曖昧なものにしたり、間違った情報を入れることが、どう戦いを有利に進めるか否かを決定するんです。皆さん、これからね、本当にそういう意味での戦いが起きるとすれば、ね、間違いなくこの情報をもとにして戦いは始まるんです。皆さん、いつも言いますけどね、特に日本の某新聞はね、誤った情報をいかに伝えるかということに命運かけてるでしょ。日本人の心をね、誤った情報で混乱させ、目くらませするんですね。これをシャゼとしてやっている新聞社があります。お気づきの通りでね。まあ本当にね、皆さん、この新聞社徹底すると思うよ。よくもよくもこういうことができるんだなと思うね。例えば皆さん、韓国でね、あのセオル号というね、船がね、沈没した事件ありましたね。あれはもう積み荷をね、あんな風に積んだら船は傾くよなって言われるような積み方をしてましたよ。で、あれは日本の船を買い取ったんだけど、改築してね、改造してね、バランスの悪い船にしてしまった。で、結果的にはあのような形でね、沈没しますよね。でもそこには修学旅行に向かっていた若い高校生がいっぱいいたんでね、とても悲惨なね、事件として伝わりました。で、あの時に相当の数のね、学生が亡くなりましたよね。ところがあの映像でショッキングだったのはね、自らの制服を脱ぎ捨ててね、まるでその辺のおじさんかと思うような格好をして逃げていた船長でした。皆さん、あの時船長がね、どんな格好してた？ T シャツと何か短パン一枚でしょ。だって船長と分かったら困るからですよ。船長が一番に逃げるなんてありえないからね。だから自分が船長だということに気づかれないために服を脱いで救命ボートに乗り込んでたわけでしょ。でもそれが 映像で発信されたのでね、いや韓国の船長並びにその乗務員が先に逃げたということが世界に分かってしまう。もう日本のね、船長艦長では理解できない。それに軍隊では艦長は船と共に運命をまさに一心同体でね共にするんで、皆さん特に戦争の時はね、艦長はね総員退去と言ってね、総員にみんな逃げるようにと言った後、必ず船長は艦長は艦長室に入るんですよ、ね、そして船と共に死んでいきます。あるいは部下に自分を船の柱にくくりつけろと言いますよ、ね、やっぱり波がやってくると船から離れてしまうから自分の体がね、だから大きな柱に縄でくくりつけるように命令して、そしてお前たちに逃げろって言うんですよ。これが日本の軍人です。でやっぱりね、そういう姿をね、あの世界が見た時にね、ちょっとショッキングだったんですよ。でも日本ではどこまで伝えられたか、世界の人は本当にびっくりしたんですよ。韓国人のモラルはどうなってるんだって。で私はその時ね、はっきり覚えてる、ローマ法王がね声明発表したんですよ。今のフランシスコ法王が、で韓国はカトリックの信徒も多いからね、まあ、それもあると思います。その声明はね、今までローマ法王庁が出したね異例の声明、その次の記事私持ってるけどね、まあ厳密な文章は正確には言えませんが、こんなこと言った。法王は何と言ったかというとね、韓国人は今こそ真の悔い改めをして霊的な覚醒をしなければいけませんと。皆さん、この法王がね、法王がこういう声明を発表するというのはおそらく異例だと思う。でもそれぐらい異常に見えたんです、その行動はね。で皆さん、あのセオル号でね、今言った船長をはじめ乗組員がみんなね、残されていた乗客をね放っておいて我先にと逃げた。でこの時ね、まだパククネ政権の時でした。日本と韓国の関係は決して良くなかったです。じゃあこの記事をね受けた某新聞がどんな記事を今度出すかと、これが皆さん不思議ですよね。なんとあの福島での原発事故の時に東京電力の社員がね、上司の命令を無視して逃げたという記事を出したんです。何の関係があるんだろうと思うでしょう。もう皆さん、福島原発の話はずっと何年も前の話ですよ。なのにその話をわざわざ持ってきて、朝日新聞はなんとねスクープだと、あの時東京電力の職員もね上司の命令を無視して逃げたんだと言って書いた。意図ははっきりしてる。韓国人が逃げた逃げたと言って非難してるけれど、日本人だって逃げたんだ、これが言いたいわけです。何の新聞だと思うね、この新聞は。そんなこと記事にする必要あるんですか。ところが産経新聞はね、その朝日が逃げたと言った調書、吉田調書と言われるものを全部入手した。その調書の中に逃げたと書いてあったと朝日新聞が取材してるから、その調書を産経新聞は全部入手して何百ページのその報告書を全部読んだ。どこにも書いてある。つまり東京電力の社員は逃げてないんです、一人も。それで逃げたと報道した朝日新聞、どこのどこを読んで逃げたと報道したのかと言って質問したら、朝日新聞は謝罪したんです。間違ってました、捏造だったんです、最初から。それはその記者はどこか言ってると思いますよ。皆さん、こんな記事はいっぱいあるでしょう。サンゴ礁に傷つけたの誰ですか、あれ知ってます。沖縄のサンゴ礁の有名な話、綺麗な沖縄の海にねサンゴ礁がいっぱいあるでしょう。サンゴ礁が危ない危ないって言われてる時期にね、サンゴ礁にね KY というね頭文字でね傷をつけてる KY で、それを朝日新聞のカメラマンが集中写真撮ってね新聞の記事にしたの。この美しい南の海でね、大切に大切に保護されてきたねサンゴ礁、これだけの大きさになるにはどれだけの年月がかかるのか、自然の営みがそこにあるんだ、なのにこんなところにね無造作に大きな落書きをするね日本人の心の癒しさ、日本人をその蔑むようなことをずっと書いて、最後に だけど KY って一体なんだで記事が終わってるんです。で沖縄の人がそんなことが起きたのかと思って調べてみたら、なんとダイバーが自分でやってる。朝日新聞の記者が自分でサンゴ礁に傷つけておいてそれを写真に撮って日本人のね、そのモラルの低さ、自然に対する日本人のね、この心の癒しさ、それを記事にしたんですよ。でそれが何年かしてバレて、そのカメラマンクビになりましたけど、どう思いますか。こういうことをする新聞がね、日本に存在しているという事実。もう今も必死で捏造記事を書こうと思って頭を巡らせてるんだろうと思うけどね。でもね、これが目をくらませて、私たちのね、心を、目をくらませてね、間違った情報でね、世界を見てしまう。だから私はね、この神の戦略においてエリシャは正しい情報をまずは精査し分析しね、その情報をもとにしなければ戦いに勝つことはできない。孫子の兵法にね、敵を知り己を知れば百戦危うからずと言葉。敵のことをまずはっきりと知って、そして自分のこともはっきりと分からないといけませんね。敵の情勢を分かり自分の実力が分かったならば100回戦っても負けることはありませんという話です。ただここで皆さん誤解してほしくないことは、敵を知り自分を知れば戦ったら負けると分かったら戦わないということですよ。これが兵法です。戦ったら負けるかもしれないと思っているのに戦うのは、これは百戦危うからずにはならないでしょう。博打になるからね。残念だけど、あの日本の大東亜戦争はこれだ。敵を知り己を知ればアメリカと戦争なんかできない。そう思っていた人もいましたよ。あの宮本武蔵という人はね、なぜ無敵だったのか。剣豪と言われるでしょ、岡山の人ですよね。剣豪宮本武蔵、彼は自分より強い人とは戦わなかった。自分が勝てると思ったからいつも戦ってる。自分より強いなと思ったら逃げたそうですね。でもこれが真の強さです。だからやっぱり私たちはね、そのことを本当に熟知していかなきゃ。だから皆さん、私は思うの、負ける戦いをしてはいけません。負けるときは逃げましょう。でもね、まず情報というものをはっきりと我々は知らなければいけないんです。だから皆さん、今ね、巷にはさまざまなる情報がね、もう溢れるように流れてきているので、それらの情報を入手してもね、それを精査していく目、精査していく力、分析していく能力、これが必要で、これがエリシャには長けていた。はい、そしてそのエリシャがそのようなもので、そのような物差しでね、情報を分析できた、その一番の理由はね、その二つ目です。神への絶対的信頼があったから。この信仰の眼で、この世に巷にあふれるね、さまざまなものを見ることのできる力、これがエリシャにはあった。もしエリシャに千里眼があるとするならばそれですね。エリシャに特別な能力があるとするならばそれなんです。はい、じゃあ二つ目、神への絶対的信頼。神への絶対的信頼のもとで霊的眼が開かれると、自分たちに味方する天の軍勢が敵軍をはるかにしのいでいることが確信できる。肉の眼ではなく霊の眼を持って悪との戦いに備えることこそ肝要である。私たちはまず目に見える情報というものをね、今言ったように収集して精査して分析してね、情報を何よりも価値あるものとして収集しなければいけませんよ。しかしそれを今度は信仰に基づいて見分けることができないといけないという話。その時大事なことは、 このエリシャが体験した例の眼を開いてみると何が見えるのかということです。ちょうど聖書の箇所で言いますと、この15節からのところでね、このアラムの王がとにかくエリシャを捕らえたいと、そのように考えてドタンという地にいるというね、その情報をつかんで軍を派遣しますよね。ところが常にご紹介しましたように、その召使いの者がね、朝起きてみると自分たちの周りをね、軍が包囲しているという現実を見ました。これは明らかに具体的な軍の、ね、包囲網ですから、誰が見ても明らかな現実なんです。しかしこの従者はそれを見て恐れた、ね、当然先ほどの話で言えば敵が自分を包囲している、私たちはその中にただ存在しているだけだ、このまま戦えば当然これは負けるだろう、だとすれば皆さんその時は逃げるということがね、一番でしょう。でもさらにここで踏みとどまらなきゃいけないのはね、従者はまだ肉の目しか見てないんです。肉の眼でしか見てないんです。だから敵の軍が私たちを包囲していると言って恐れた。でもその時にね、エリシャは恐れてはならないと言った。そして主に祈ってその従者の霊の眼を開いた。すると皆さん何が見えたんですか。エリシャと共にいるね、山を満たすほどの天の軍勢が見えたんです。これ皆さん、私はこれからの日本がね、本当に世界の中でさまざまな混乱を乗り越えてね、新しくこの令和の時代にね、日本という国がね、跳躍していく大切なね、大切な要素ではないかなと思っている。そこで皆さんに今日一番ね、知ってほしいことはね、このエリシャが従者の目を開いた時にね、見えた天の軍勢って何だったのかという。皆さんそこにね、マタイの福音書のね、イエス様の言葉をちょっと紹介してますでしょ。26章の53節の言葉、レジュメの中にも書いてますけど、これイエス様がちょうどね、逮捕される時の話ですよね。ゲッセマネの園でお祈りされた後にイエス様が逮捕されます。その時にね、そばにいた者が剣を持ってね、逮捕しに来た者たちを抵抗して、そしてまあ耳を切り落としたというふうに書いてある福音書もありますけれどね、具体的に剣を持って立ち向かおうとした。でもイエス様はそれをしてはいけないといさめて、そしてこれをおっしゃった、はい、26章53節、私が父にお願いできないとでも思うのか、お願いすれば父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。逮捕をされる状況はローマの官権がやってきてね、自分たちをそれこそ取り囲んでイエス様を捕縛しにやってきます。そこにいたのはイエス様のわずかな弟子たちで、しかもその弟子たちは軍人ではありません。漁師や酒税人やね、そういう者たちでしょ。立ち向かってローマの軍に勝てますか。でも一人の人が剣を持ってと書いてある。別の文章ではペテロが書いてあるけどね。でもね、そんなことして多勢に無勢だ。イエス様は剣を収めなさいと言います。しかしその時に、私が父にお願いすれば天の軍が十二軍団以上やってくるんだと言った。でも皆さん、イエス様それをお願いしたんですか。イエス様をお願いしませんでした。でも大事なことは、イエス様にとっては地上の 今目の前にいるローマのね、官権たちが問題ではないんです。 天の軍勢をお願いすれば送ることができる。その力の中に、神と共にある力の中にイエス様はいつもおられるんです。でもそれをお願いするかどうかは別の事情があるんです。イエス様はされなかった。そこは皆さんね、ちょっと深い話です。深い話だからね、まあ、今日はちょっと割愛ね。でもそういうことがあるんだということを知ってみるとね、さあ私たちにとって天の軍勢って何だろう。私はこのね、皆さんに週末における霊の戦い、悪との戦いということにおいてね、今日神の戦略としてお話をさせてもらう。さあその中で私たちはまず相手のことを知ることが大事だっていう、そのことをお話しした上でね、次霊の眼を開いてみると、山を覆い尽くすほどの軍がね、エリシャを守っていた。これを私たちにとっては一体何なんだろうかと考えるんです。さあそこで皆さん考えてください。この地上にいる日本人は1億2000万人、しかし霊においての日本人はどれだけいるんですか。霊界にどれだけの日本人がいるんですか。そして今の日本人は武士道の精神をちょっと置き忘れているような、愛国心をちょっと失っているような、そういう日本人かもしれないけれどね、霊界にはどれほどの忠君愛国の志士がおりますか。エリシャを取り囲んだ軍勢はね、こういう人たちだった。もし私たちが本当に霊の戦いに勝てるときはね、私の力や私の能力で勝てることはありません。そのためにはね、私たちよりも日本を愛し、日本のためを思い散っていった人々を天の軍勢としてこの地上に呼び戻す以外ないでしょう。それが皆さんできると思いますか、それともできないんですか。これが皆さん霊の眼が開かれれば見えること現実です。そこに信仰が必要です。皆さん明治維新というね、江戸幕府からね明治時代へと時代を変えていく大きな大きな時代の変革期においてね、一体明治維新を成し遂げた志士たちはね、どんな力があったと思いますか。特に明治維新の三傑と言われるね、西郷隆盛、大久保利通、そして木戸孝允ね、この3人にどれほどの能力と力があったと思いますか。確かにその当時ね、先見の明があり、かつね日本を変えたいという熱意があり、日本を愛するというその思いがあったことは事実ですよ。でも彼ら3人の力だけで本当に改革、あの大きな時代のねうねりを乗り越えることのできるね力があったか、私はそう思いません。彼らに共通していたことはね、その愛国の思いを携えて皆心を一つにする、束ねることのできる絶対的な信念があった。それを支えるものがあったんです。だから彼らはみんな、皆さん楠木正成の墓所を訪れてるんです。明治維新の志士の誰一人として南高の墓所を訪れていない人はおりません。そして伊藤博文や山形有朋やね、木戸孝允を教育した吉田松陰でさえ何度あの港側に行ってですね、楠木正成の思いをね涙ながらにね感じていったでしょう。私は思うの、あの幕末の志士を支えたのはね、歴代の尊王の志士たちです。本当に天皇を中心とした日本国を建てたいと切実に願い思い死んでいったね、多くの人たちがね、あの明治維新の時にねこぞって天の軍勢のようにしてやってきたんです。だから幕府はこう言ったんです。あの鳥羽伏見の戦いでね、 幕府軍はこう思った。いいですか、薩長軍に倍する力と火力を持ちながら、なぜ我々は負けたのか。負けようはずもない戦でした。それを勝つことができずね、その後慶喜はやはり肉の目だけで見たんでしょう。鳥羽伏見の戦況をね聞いて、早速大阪城から江戸へ逃げます。徳川慶喜を総大将として戦っていたね幕府軍は、総大将が現場から逃げたということを聞いて士気が一気に下がる。我々は捨てられたんだ。あの鳥羽伏見の戦いを経てね、一気に維新軍はね力を取り戻しますよ。皆さん、その戦のね勝敗を決するものって何だろうか。数ではなかったんですよ。そこにね天の軍勢が本当の意味で鼓舞し援助し守るときね、戦いは変わります。だから私はいつも言ってるんですけどね、本当にこの日本という国をね守り、日本という国を素晴らしい国としてね後孫にまで伝えていくためにはね、為政者たるものがどうしてもね備えておかなければならない思いがある。その為政者がまず何よりも備えておかなければいけない思いは絶対的な愛国心。今までの日本の国を守り抜いてきたどんな愛国者にも、ね、恥ずかしくないほどの国を思う愛国の思いを為政者が持っていなければ、ね、国は成り立たないと。そしてね、その愛国の気持ちをもし為政者が持つならばね、この霊界にいる多くの愛国者が、ね、この地上に馳せ参じるんです。そして我々が霊の眼でしか見ることのできないさまざまなることを起こすんです。それは時に奇跡となってやってきます。皆さん、私は本当に思ってる、イラクにね日本の自衛隊が派遣された時にね、なぜ一人も犠牲者なく帰ってこれたのか、ね、本当に皆さん、あの時エリシャがいて皆さんの霊の眼を開いたならね、あの自衛隊の周りにねたくさんの英霊がいたはずですよ。なぜそれが分からなかった。あの時だけはね、小泉首相はね1年に1度絶対靖国に行ったからです。中国に何と言われても私は公約だと言って1年に1度ずっと行き続けたんです。小泉首相は、私はその1点だけは小泉首相に対して本当に感謝する。その時にイラク派遣が起きたから、英霊が守ったんですよ。でも今安倍総理の時にもし自衛隊が海外に行ったら英霊が守れますか。来てもくれないのに。これが皆さん、天の軍勢を動かすということです。これが神の戦略なんです。神様はね、この地上で何か大きな大きな力を持って敵を威圧するんじゃないんです。天の軍勢を従えて霊の眼を開いてみれば、山を埋め尽くすほどの軍勢がねエリシャを取り囲んでいた。これはエリシャが国を思い民を思う思いから霊界をね総動員して守るんですよ。これが本当の意味での国の守りだと。だから皆さんね、私はねこれからの戦いをするときには、ね、皆さん愛国の死をこの国のために散った人たちのね思いを受け止めて、それが我々はクリスチャンですから、本当にキリストのために殉じた殉教者のことを思いね、彼らの大いなる力をね呼び覚まして、共に戦いましょうと言ってくれれば、彼らは喜んでやってきます。いい？神崎先生おっしゃいました。今成人の方々はお暇なんです誰も呼んでくれないから。皆さん、英霊の方たちの思いを、ね、愛国の志士たちの思いを、歴史に現れた散っていた多くのねこの国を思ってきた人々の名もなき人々の叫びを、 そしてキリストのゆえに亡くなっていた多くの殉教者の霊をね、我々は蘇らせて、どうぞ神の戦いのために今こそ私たちを守ってください、導いてください、そして天の知恵を与えてくださり、霊の眼を開いてくださり、本当に神のもとに正しく歩むことができるように助けてください。皆さんそう祈れば、そのことが起きないと思いますか？私は起きると思うよ。そうすると何が起きるかといえば、その霊的な力を持ってね、天の軍勢を持ってね、皆さん戦いに臨めば、相手が目をくらませられるんです。目的を失い、目標を見誤り、行くべき場所が分からなくなって、やすやすとサマリアに入っていくんです。我々が本当にそのような霊的なね、決意とね、立場を持って臨めばね、相手が目をくらませられるんだという、この神のね、戦いがあるんだという。しかしその次がありますよね、神の戦略。さあ相手が目がくらまされてね、迷い込んでしまったら、その者たちを撃ってはいけない。サマリアの地に迷い込んで、ああ目がくらまされた、気づいてみたら我々が行くべき場所ではなかった、なんで我々はこんなところにいるんだと彼らがもしおじまどっていたならばね、それを包囲している私たちは彼らをどうするの？撃つんですか？エリシャは言いました。撃ってはならない。彼らにパンと水を与えました。つまり負けを認め、迷い込んだ弱者を撃つことは、これは神の戦略ではありません。まことの強さとはね、愛し許すことのできる強さ、はい、それが皆さん最後3つ目のところね、はい、神の強さとしての神の憐れみとありますね。まことの強さとしての神の憐れみ、神のまことの強さの本質は、愛と許しを惜しみなく敵に向けることである。迷い込んだ敵は撃破の対象ではなく、もてなしと温情の対象である。この神の憐れみによってのみ、まことの平和がもたらされるのである。皆さん、敗北を覚悟しなければならない相手にね、もてなしを持って、温情を持って、憐れみを持って接するときね、彼らは何を思うかというと、もう二度とこの地には攻めていきませんと言って帰っていくというんです。皆さん、これが全ての人に通ずるかどうか、いろいろ疑問に思つかもしれない。でも少なくとも私は日本の歴史を考えたときにね、日本人はこのようにして助けられたんです。敗北を認め、凄惨なね、戦争の悲劇の中にあって、私たちをもてなし、恩情をくれた国があるんですよ。それ皆さん忘れてはいけないんです。我々があの大東亜戦争というね、まさに精神論でのみやったね、迷い込んだ戦争の中で凄惨なね、悲劇を生み出したあの戦争で我々は敗北しました。その迷い込んだ戦争の結末ね、その私たちを撃つのではなくて、水とパンを与えてくれた人がいるでしょう。それ分かりますか？え？そうよ。米軍よ。アメリカは空輸したんですよ、日本に。たくさんの物資を。そしてその当時、子供時代を過ごした方は、おそらく多くのアメリカ軍が持ってきたね、粉ミルクだとか、そういうさまざまなのね、ね、物資、特に子供たちはチョコレート。米軍がやってくるところには、ギンビーチョコレートって言ってね、その米軍に助けられたんですよ。 そしてアジアでこれだけの被害者をね生み出した日本の戦争の悲劇の中でね、賠償請求をどれほどしようかと考えていた。でも日本は経済的にも軍事的にももうボロボロだった。そんな時にね、負けた相手にねお金を要求する、そんなことをしてはいけないと言って体を張って日本を守ったのが台湾ですよ。蒋介石という人です。恨みに対して恨みを持って報いては何も始まらない。徳を持って恨みには報えるべきだ。もう日本は負けたんだから、もう敵ではないと言った。日本は私たちの友となる国である。だからもう彼らから賠償請求をすることはやめよう。徳をもって恨みに報いよう。これがキリストの教えなんだ。彼はクリスチャンだったからね。イエス様の教えは敵を愛することだ。皆さん、この美談とね、この事実がね、日本を分断国家にせず、そして共産主義の脅威の中からね、日本を守ったんです。だから私は思うの、本当に日本人はアメリカと台湾に返し尽くせない恩義がある。そのことを思えばね、皆さん今の台湾情勢がどうなってるかということもね、ぜひぜひね心を向けてほしいなと思うしね、そしてアメリカが今行っている、ね、世界戦略についてもね、ぜひ考えてほしいなと。そういうことなしにはね、やはりこの神の戦いというものを本当の意味でね、なすことはできないだろう。さあ、そういうね、その憐れみの思い、神様の憐れみというものがねあって、本当の意味でのね平和というものがねもたらされるんだという。でもそのためには皆さん、何度も言いますけど、情報をね収集分析しながらね、敵をはっきりと知り、そして霊のね力、天の軍勢を呼び覚まして、相手を凌駕するだけの強さを持たなければいけない。その強さを持ってね、相手を屈服させた後はね、限りなきもてなしと温情の心でね、相手の敵意をね根こそぎ抜いてしまわなければいけない。これが神の戦略。打ち滅ぼすだけで終わるのではないということですね。だから皆さん、私はいつも思うんだけど、中国がどうであれね、北朝鮮がどうであれ、それは共産主義という思想が、主体思想という思想が彼らを狂わせているのだからね。それを取り除いてね、生きさえすれば彼らも神は似姿として作られた人間としてね、この地上にあって神の祝福のもとに生きるべき一人一人であるから、ね、その後は我々はできる限りのもてなしと温情を持ってね、その人たちの幸せのためにねできることをしなければいけない。懲らしめられたこと、苦しめられたことを、ね、どうぞ恨みとせず、新しい時代を切り開くね平和の関わりはね、それを乗り越えたところから始まる。まあ、でもそれは最終的な部分だけれどね、まず私たちはその一つ一つのね神の戦略を今日ね知って、皆さんぜひ備えてほしいなと思うんですね。まあそういうこともね、今後少しずつお話していきたいと思いますけれども、でも我々にとって大事なことは、まずはこの情報というね最初の問題です。そして二つ目に、いかにして霊界を動かすか、天における軍勢を動かすか、その天の守りを呼び起こすことのできるね条件を私たちが心の内に、ね、打ち立てるか。そう、それは皆さんすごいことが起きるんだと思います。歴史はそのことを経験してきたんだと思います。まあそれがね、皆さんにね、これからのことを含めてね、お話していく上で、まあ、大事な基礎になるかなと思いましたので、ぜひこの今日ね、神の戦略というものについて、この箇所からね、学ぶことをいただけたらなと思います。はい、それじゃあ賛美を捧げて、 じゃあ今日は370番をね、試しましょう。 それでは生産式をしていきましょう。